幸せな人生を送る30の方法。その1、幸せな人生を手に入れるのは簡単。ほとんどの人が幸せな人生を手に入れるのは難しいことだと勘違いしています。幸せになるためには血と汗と涙が必要だと思っています。幸せはそんな努力をして掴むものではありません。もっと単純でシンプルなことです。幸せの正体は本来とても単純なことなのに、世の中の仕組みというものが難しいものにさせています。私はある時に気づきました。私もあなたと同じく幸せになりたいと願っているものの一人です。幸せになるためにはどうすればいいのか、その答えを探すためたくさんの人と出会ったり、いろいろな経験をしたり、確かような本を読み漁ってきました。ようやく幸せとは何かに気づくことができるようになりました。当初私が思っていたより単純でシンプルなことでした。やっと気づいた時には、これだけと思ってしまったくらいです。あなたが幸せになるためにはこれからどうすればいいのか、お手伝いしましょう。明るく楽しい毎日を送れるように考え方を紹介します。幸せになるのは簡単なことなのです。幸せな人生を歩む。幸せな人生を送る30の方法。その2、幸せを感じるところはあなたの心。幸せになるために大切なことは、まず何よりあなたの内側にある意識です。意識が変わると周りの世界が変わって見えてくるようになります。この意識をどう変えられるかで、あなたが幸せになれるかどうかが決まります。幸せは心で感じるものだからです。まずここから始めましょう。幸せになるということは、幸せを感じることができるようになるということなのです。どれだけ周りの人に幸せだねと言われても、あなたが幸せだと感じなければいつまでも幸せを感じることができません。しかし周りの人があなたのことを不幸だと言っても、あなたが幸せを感じていれば幸せになれているということです。自分の心に正直になることです。あなたの心が幸せだと感じているかどうかが大切なのです。本来幸せは他人に評価してもらうことができません。数字で表すこともできません。誰かに聞いて出る答えではないのです。あなたがどう感じているかが一番基準となるのです。あなたがどう思っているかを最優先にしましょう。それがあなたが幸せになるために必要なことです。自分の心がどう感じているかを一番大切にする。幸せな人生を送る30の方法。その3、あなたを幸せにできる人はあなたしかいない。あなたを幸せにできるという人がいれば、ただ一人だけです。あなたです。あなたを幸せにできる人はあなたしかいません。例えば自分のやりたいことがあっても、いつまでも行動しないことにはやりたいこともできるわけがありません。自分が行動すればすぐ叶うことです。好きな人がいる時でも、いつまでも話しかけられるのを待っていたのでは時間が過ぎていくだけです。待っている暇があるなら、自分から進んで話しかけに行けばいいのです。自分が幸せになりたいと願うなら、自分から積極的に行動していくだけでいいのです。往々にして自分の幸せを他のことに対して依存してしまっている人がいます。チャンスがなかなか来ない、出会いが少ないと愚痴をこぼしている人に限って、何も行動していなかったりしています。自分が行動すればいいことなのです。自分から好きで行動したことなら、結果がどうであろうと、とにかく自分の欲求を満たせます。自分を直接幸せにできる人はやはり自分だけです。自分で自分を幸せにする。幸せな人生を送る30の方法。その4、他人や評価や数字に振り回されない。他人の評価や数字に振り回されないように気をつけましょう。あなたの幸せはあなたの心が感じることです。あなた以外の人があなたのことを決めつけることはできません。にもかかわらず、この世では自分の評価を自分以外のことに振り回されていることがほとんどです。他人の評価や数字などで自分の素晴らしさを測ろうとしています。他人の評価や数字は客観的な参考にはなりますが、必ずしもその通りとは限りません。仕事では失敗すればダメな人間と言われたり、わからないことがあると何も知らないと言われてしまったりします。私も学生の頃、わからないところを先生に聞きに行ったとき、そんなこともわからないのかと逆に叱られたことがあります。人間なら誰でも初めはできないし、わからないのが当然です。些細なミスなどで自分の評価を決められたのではたまりません。自分のことを簡単に評価してほしくないのです。唯一あなたの評価はあなただけが決めることができます。たとえテストで60点しか取ってなくても、一生懸命に勉強した結果なら、その60点は大いに喜んでいい点数なのです。先生や友人は60点しか取れてないのと侮辱するかもしれません。自分が一生懸命に頑張った結果の60点なら、60点も取れたよと喜んでいいのです。他人の言葉に振り回される必要はありません。あなたがどう感じているかが大切なのです。自分がよく頑張ったなと思うことは自分に満足しましょう。他人の評価や数字で自分の幸せを決めることはできないのです。他人の評価や数字で自分の幸せを決めるのはやめる。幸せな人生を送る30の方法。その後、人生に悩むことはあっても落ち込まないようにしよう。人生には悩みがつきものです。悩みは大いに悩んで結構です。悩めば悩むほどあなたは人間的に大きく成長できます。私は悩むという言葉が大好きです。悩むという言葉に対して暗い印象を持っている人が多いのですが、そんなことはありません。悩むということは本来とても明るく前向きなことです。たくさんのことを考えて答えを見つけるために自分の頭で試行錯誤してみるという行為は人生において大切なことです。わからないことがあるから悩むし、悩んだ分だけ考えが深くなります。悩んでいるということを何とか解決したい、答えを見つけたいという前向きな心がけなのです。悩むということは大人になるということなのです。しかしここで気をつけてほしいことがあります。悩むことはあっても落ち込まないようにしましょう。悩むことが落ち込むことにつながるなら本末転倒です。本来たくさん悩んだ分だけいろいろなことに気づき、解決にたどり着いて心が軽くなります。しかし悩んだ分だけ落ち込んでしまうというのでは、悩むことで苦しくなります。こういう人は悩むことが悪いことだと思っています。悩んでいるのは自分できちんと考える力がないからだ。自分は人として失格だと思っています。誤解しないでほしいのは、悩むということは悪いことではないため落ち込むことはありません。むしろ悩みがあることは大いに喜ぶべきことです。もし自分が悩みを抱えているとしたら、大人になっていくプロセスだと思うことが大切です。決して悪いことでもなく落ち込むことでもないのです。悩むことがあなたを成長させるのです。たくさん悩んで大人になる。幸せな人生を送る30の方法。その6、自分以外の人になるのはやめて、ありのままの自分を好きになる。幸せになるためには、ありのままの自分でいることが前提条件です。本来の自分はそれで十分完璧で、変える必要などありません。しかし残念なことに、多くの人が憧れの人になろうと無理をしています。自分の好きなアイドルに憧れて、自分も同じようになろうと努力をします。着ている服を真似たり、話し方を真似たりして自分の憧れに近づこうとします。私も中学の頃、音楽に没頭していたこともあり、憧れていたミュージシャンの身なりを真似していた時期がありました。おそらく話し方や仕草まで真似しようとしていたはずです。そんなことをしているうちに、私は本当の自分が分からなくなってしまった経験があります。同じような経験がある人だと分かってくれると思うのですが、自分が自分以外の人になろうとしても違和感があるのです。本当の自分が1とします。自分が求める憧れの人を2とします。自分が憧れの人に近づこうとしている時、1から 1.2 へ近づき、 1.2 から 1.4 へと近づきます。しかしどうも完璧な身はなれません。生まれも育ちも違うため、どんなに努力しても自分の理想の身にはなれないのです。そのため中途半端な 1.5 くらいのところで止まってしまうのです。 1.5 というのが中途半端です。自分でもないし、憧れの人でもない。中途半端なわけのわからない自分になってしまうのです。私は自分が追い求める憧れに近づこうとしても、結局無理であるということが分かりました。結果として残ったのが中途半端な性格の自分だったのです。もう自分が何だか分からなくなりました。自分ではない人に自分がなろうとしてしまうと、自分が分からなくなってしまうのです。自分を憧れの人とすり替えようとすることは本来不可能なことなのです。しかし、あなたは唯一完璧な存在になれる人がいます。あなたです。あなただけは完璧です。 あなたになろうとして誰かが真似してもあなたになることはできません。それでいてあなたはあなたになることができ、あなたを完璧に演じることができています。あなたはすでにあなたという完璧を手に入れているのです。ここに早く気づきましょう。あなたが恋焦がれて好きになるべき人は誰でもない自分なのです。唯一あなたはあなたにだけは完璧になることができています。何も自分を変える必要などありません。ありのままの自分を好きになればいいのです。憧れる人になろうとして努力するエネルギーがあるなら、自分を好きになることにエネルギーを使うことです。自分を好きになればあなたは自分を完璧に演じることができますから、全く飲むがありません。すべてが自分らしくて完璧な個性を出すことができています。今私は自分が好きです。自分という好きな人になることができていますから、自分を無理やり変えることもありません。このままでいいのです。いつも素直な自分で生きることができています。私は人から素直だねと言われることがありますが、自分が自分らしくしているだけですから素直になることも当然です。あなたが一番好きな人は誰ですかと聞かれたら、自分ですと答えられるようになればいいのです。1番は必ず自分でいることです。2番3番は恋人や家族でいいのです。自己愛の強い人とも言えますが、自分で自分が好きでなければ誰を好きになるのですか。自分が好きでなければ自分という存在が崩れます。自分を好きになれない人は他人も好きになれません。自分のことが嫌いだと言っている人は決まって不幸そうな顔になっています。しかし自分のことが好きだと言っている人は決まって幸せそうな顔になっています。あなたの周りにいる人に当てはめてみましょう。テレビの中の人物でも構いません。自分のことを嫌いだと言っている人は不幸そうですが、自分のことを好きだと言っている人はとても幸せそうにしているはずです。好きな人が自分であるかどうかが大切なのです。好きな人が自分なら完璧な人になりきれるので困ることは全くありません。自分がありのままの自分でいることこそ一番幸せなことなのです。自分以外の人になろうとするのはやめることです。ありのままの自分を好きになりましょう。ありのままの自分が一番幸せなあなたなのです。自分以外の人になるのはやめよう。ありのままの自分を好きになる。幸せな人生を送る30の方法。その7。あなたはすでに幸せを手に入れている。ただ気づいていないだけ。作家メーテルリンクの有名な童話に青い鳥という作品があります。私の大好きなお話です。貧しい一人の二人が幸せの青い鳥を探すために旅に出ます。青い鳥を見つけるためにいろいろな世界を見て回ります。しかし青い鳥は見つからず家に帰ると、自分たちが飼っていた鳥が青い鳥だったという話です。幸せはどこか遠いところにあるのではなく、すでにもう手にしているということに気づかせてくれる大好きなお話です。幸せになるためには何か物を手に入れたり、偉い人になったり、お金を手に入れることだと思われがちな世の中です。しかし実際に物をたくさん持っていたり、偉い人になったり、お金をたくさん手に入れたところで幸せになるとは限りません。実際に生活が豊かになったところで心の中まで豊かになるとは限らないのです。幸せはもうすでに手に入れていることに気づくことが大切です。例えば健康です。健康は手に入れて当たり前と思っている人が多いのですが、健康であるということはそれだけでとても幸せなことなのです。多くの人はもっと別の幸せが欲しいと言って、今ある幸せに目を向けようとはせず、別のところへ幸せを求めようとします。手に入れたところで同じようにもっとという欲が出て、また違うところへ幸せを求めに行きます。これではいつまで経っても幸せになれません。もうすでにたくさんの幸せを持っているというのに、その幸せを無視して別の幸せばかりに目を向けているのです。あなたはもうすでに幸せになるために十分な幸せを持っているのです。ただそれに気づけるかどうかなのです。幸せを手に入れる努力をするくらいなら、今ある幸せを感じるように努力することが必要なのです。今ある幸せに気づく。幸せな人生を送る30の方法。その8。自分らしくいるために常に落ち着きを心がける。自分らしくいるため大切なのは落ち着きです。常に落ち着きを保つようにしましょう。冷静な考え、判断、行動などができるように、いつも心を穏やかにしておくのです。穏やかな心は本来あるべきあなたをきれいに表現できます。月夜に輝く湖のようになります。月が輝く夜、湖が落ち着いていれば、月を鏡のように反射させることができます。しかし、水面に波が立てば映し出される光景も見られます。イライラした状態は水面に波が立っている状態です。心が乱れていると、いつもとは違う自分になります。平凡なミスをしてしまったり、相手を傷つけるような発言をしてしまったりです。落ち着いた状態でいることは、自分が自分らしくいるために必要なことなのです。自分らしくいるために、いつも落ち着きを心がけるようにする。幸せな人生を送る30の方法。その9。心に余裕があると、人間的にも余裕が出てくる。仕事に追われる毎日では幸せを感じる暇さえありません。適度にゆっくりできる時間が必要です。忙しい毎日に自分を振り返ることがなければ、自分を見失っている状態です。自分が今何をしていて、何を感じ、どうしたいのかということを考えられるだけの心の余裕を持つことです。心の余裕はいわば余白です。特に何もない部分ですが、いざという時のためにとっておく余分な部分です。忙しい毎日を送っている人にはそんな暇などないと言うかもしれませんが、その心の余裕は無駄ではありません。自分が自分を失わないために大切な余白になるのです。心に余裕を持たせておくことが幸せを感じるために必要なことなのです。心に余裕を持たせる。幸せな人生を送る30の方法。その10。チャンスに巡り合うためには行動するだけでいい。私にはなかなかチャンスがなくてねと愚痴をこぼしてしまっている人がいるものです。チャンスは確かに人によって多い人と少ない人に差があります。例えば異性との出会いのチャンスは多い人と少ない人がいるものです。なぜ出会うチャンスの多い人と少ない人とで差ができるのでしょうか。その答えが行動にあります。たくさんのチャンスを手に入れている人は決まってよく行動している人です。自分からチャンスに出会うために積極的に行動しています。積極的に行動しているためチャンスに巡り合うのも当然です。積極的に異性との出会いを求めている人は積極的に合コンやパーティーに出席し、比例して出会うチャンスも大きくなります。逆にチャンスになかなか巡り合えない人の共通点というのは行動しないということです。チャンスの方からやってくるのを待っていて、自分の方から掴みに行こうとしていません。実はチャンスを増やすコツというのは単純なことです。行動するだけでよかったのです。あなたが100歩行動すればそれに見合うチャンスに巡り合います。あなたが1000歩行動すればそれに見合うチャンスに巡り合います。チャンスにも大きいチャンスと小さいチャンスという規模の違いがあります。それもやはりたくさん行動している人が勝ります。量をこなしていけば当たる確率もそれだけ高くなります。チャンスとは行動に比例して大きくなっていくものなのです。世の中行動した者勝ちなのです。チャンスに巡り合うことは難しいようで、実はとても単純で簡単なことなのです。たくさんのチャンスに巡り合うためにたくさんの行動をする。幸せな人生を送る30の方法。その11。チャンスは貯金できない。今すぐ使おう。チャンスをなかなか掴めない人というのがいます。そういう人はチャンスを掴むコツというのを知らない人です。チャンスを掴むコツは今すぐ使うことです。はじめにチャンスは生ものであることに気づきましょう。いつまでもチャンスはあり続け、いつでもどこでも使えるとしたら大間違いです。チャンスはあるときふわりと現れ、不規則に変化し、前触れもなく消えてしまうものです。チャンスは生ものです。食べ物に賞味期限があるように、チャンスにも使用期限があります。ただチャンスの特徴はいつまでに使えばいいのかという期限が明記されていないことです。いつまでに使えばいいのかが分かればある程度計画を立てることもできます。しかしいつまでチャンスがチャンスとして存在するのかは実際のところ誰にも分からないのです。だからこそチャンスの正しい使い方は今すぐ使うことです。今すぐ使えば少なくとも消えてなくなることはありません。後回しにしていると同じチャンスは二度とないと思うことです。街中でかっこいい人に話しかけようか迷っているとき、また今度にしようと思っているとその今度は二度とやってきません。その時のチャンスはその時のみなのです。あなたがチャンスを上手に掴むコツを知っただけでこれからの人生が大きく変わり始めます。チャンスは今すぐ掴むものなのです。 チャンスは今すぐ掴む。幸せな人生を送る30の方法。その12、欲を満たす人生より楽しみに行く人生。幸せな人生を送りたければ、今から欲を満たす人生を送るのは控えましょう。欲を満たす人生をやめ、楽しみに行く人生に変えるのです。毎日明るく楽しく送ることができるようになります。欲とは怖いものです。人間を活性化させる働きもあれば、人間をダメにしてしまう力もあるのです。例えば、お金が欲しいという欲を持った人がいるとします。お金が欲しいという理由で人生を歩むことは、お金のために働く人生になります。自分の好きでもない仕事をして、ため息をつきながら職場に行き、ようやくお金を手に入れる。お金が欲しいという欲を持った人はいずれもっとお金が欲しいと思うようになります。すると仕事がハードになり、責任も大きくなって、余計に嫌いな仕事をやることになります。お金という欲を目指せば目指すほど不幸な人生を歩むことになります。お金に限らず地位や権力にも同じです。欲には終わりがありません。ではどうすればいいのか。その答えが楽しみに行く人生です。楽しむことは欲のように終わりがないという点で同じです。違うところは楽しむことで満たされる点です。欲には満たされることには終わりがありませんが、楽しみは楽しめばそれだけで満たされるという効果があります。楽しむ人生を歩んでいる人はいつも笑顔になっています。プロのマラソン選手は走ることが楽しいと言います。走ることが楽しく、本人はそれに満足しています。好きなことをしているため、自分から積極的に走ります。その分、マラソンのタイムも良くなります。もっともっと楽しもうとした結果、優秀な成績も伴います。これが楽しみに行く人生です。欲に振り回される人生ではなく、楽しみに行く人生です。欲を満たす人生より楽しみに行く人生を心がける。幸せな人生を送る30の方法。その13、おみくじで大吉を出すには出るまで引き続ければいい。おみくじを引こうとするとき、誰でも大吉が出てほしいなと思うものです。私はもともと田舎出身、愛媛県ですから、家の周りにはたくさん神社があり、おみくじを引く機会もたくさんありました。何しろ私の実家から歩いて1分のところに神社が1軒あるくらいです。私が子供の頃は神社の鳥が何なのかわからなくて、とりあえずよじ登って遊んでいたくらいです。小さい頃からおみくじに慣れ親しんでいたこともあり、私はおみくじで必ず大吉を出す方法を知っています。大吉を出すためには大吉が出るまでおみくじを引き続ければいいのです。必ず大吉を出せます。おみくじは1回だけというルールはありません。1回だけというルールは人間が勝手に決めたルールなのです。おみくじを1日に何回も引いて罰が当たった話は聞いたことがありません。せっかくのチャンスがあるというのに1回だけで終わらせてしまうのは大吉になるチャンスを見過ごしてしまうことです。人生もこれと同じです。1回ダメだったからとはいえ諦めてしまう人がいます。人生において挑戦に回数の制限はありません。何度でも挑戦できます。1回で終わらせてしまうのは自分からチャンスを諦めてしまっていることにつながるのです。おみくじを1回で終わらせている人に限って人生における挑戦も1回だけで終わらせてしまっています。考え方は同じです。1回で諦めるか、それとも成功するまで挑戦し続けるかの違いなのです。あなたが人生において成功を収めるために1回失敗したからとはいえ、それで諦める必要はありません。人生では何度でも挑戦することが許されています。何度でも挑戦すればいずれ成功する時がやってきます。下手でもいいですから、諦めずに何度も挑戦すればそのうち偶然ヒットするのです。挑戦は1回で終わらせず成功するまで何度もトライする。幸せな人生を送る30の方法。その14、好きなことをすることこそ人生をバラ色に変えるコツ。明るく楽しく幸せに満ち溢れた人生をバラ色の人生と言います。一度きりの人生ならできるだけ明るく楽しく幸せに生きたいというのは長い歴史を通して世界中の人々の願いです。私はバラ色の人生になるコツを知っています。もったいぶらずに今ここでコツを言ってしまいます。人生をバラ色に変えるコツは好きなことをすることです。人生バラ色の旅の第一歩はまずこの好きから始まります。自分の人生にどれだけ好きが満ち溢れているかで、どれだけあなたの人生が幸せに満ち溢れているかがわかります。あなたが普段の日常生活で好きなことをどれだけしているかです。あなたの身の回りに好きなこととどれだけ関わり合っているかです。好きな人、好きな仕事、好きな趣味、好きな音楽、好きな友人などジャンルは問いません。まずあなたの生活にたくさんの好きと関わり合うことです。わかりやすく私を例に出しましょう。私はもともと本を読むことが大好きです。冗談ではなく本を読んでいる最中は時間を忘れてしまうこと大好きです。今まで読んだ本も1000冊を超えるようになります。このように今までたくさん本を読んでいた知識と知恵のおかげで今は本を書くことができています。自分の好きなことで得たことを生かし、今度は誰かの幸せのお手伝いをすることができるようになりました。サイトで自分の作品を発表していると大勢の人たちからありがとうの返事をもらえるようになりました。大変嬉しいことです。人間は自分の人生においてどれだけの価値があるのかを確かめたいという希望があります。ありがとうございます。心が救われました。悩みが解決しました。嬉しいメッセージをいただくと自分の存在が役立っていることがわかります。いずれ自分の本によって自分のところへお金も返ってきます。自分の好きな本を読んで好きな文章を書いてそれを他人の役に立ててもらい、自分のところへお金が返ってくる。その途中で人間関係、好きな友人、好きな人と出会うこともできるようになります。こんな好きなことばかりしていていいのかと思うくらいです。このように好きなことをしていくのがバラ色の人生です。それでは今度はあなたに当てはめてみましょう。あなたの人生をバラ色に変えるためには次の手順を行えばいいだけです。1、自分の好きなことをする。2、好きなことを徹底的に深める。3、好きなことから学んだことで人の役に立つことをする。4、人々から感謝され、あなたは自分の存在が人の役に立っていることを感じることができる。5、それに見合うだけの収入も得ることができる。得た収入でまた好きなことをする。1に戻る。これがあなたの人生をバラ色に変える設計図です。頭によく叩き込んでおきましょう。見ての通り、この設計図ではあなたはいつも好きなことばかりをやっています。普通ならそれだけでも毎日が楽しい日々になります。しかしそれ以上に人から感謝され、お金も手に入り、このサイクルを通じて人間関係を構築させることができます。だからこそまずバラ色の人生の第一歩は何よりまず好きなことをするから始まるのです。楽しい人生を歩むことができるようになります。たくさんのことを考えすぎず、最初は本当にシンプルに考えておけばいいのです。あなたが人生をバラ色に変えるコツはたった一つ、好きなことをする。これだけです。好きなことをする。幸せな人生を送る30の方法。その15、物では人を本当の幸せにできない。これからは心の時代が始まる。幸せは手に入れるものではありません。幸せは心で感じることです。ここを勘違いしないように気をつけましょう。往々にして人々は豊かな生活とはたくさんの物を手に入れている生活だと思っています。確かに物を手に入れることで物質的豊かさを手に入れることができます。しかし、いくら物質的豊かさを手に入れたところで、その人が本当に幸せになるとは限りません。戦後の物が不足していた時代なら、物は人々を直接幸せにしてきました。しかし、今のような街中に物が溢れている時代では、物が人々を幸せにさせることが難しくなってきているのです。今はもう物の時代ではないのです。これからは心の時代が始まります。人が本当に幸せになるために必要なことは精神的豊かさです。幸せは手に入れるもの、物質とは違い、感じること、精神だからです。精神的なことは触ることができません。目に見えることもありません。心で感じることです。幸せは手に入れるものではなく感じることなのです。物より心を大切にする。幸せな人生を送る30の方法。その16、友人選びには慎重になろう。友人は量より質が大切。あなたは友人選びではどうしていますか？出会った人と出会ったり次第にお付き合いをしていこうとしていませんか？ 友人選びには慎重になる必要があります。友人は量より質が大切だからです。友人がたくさんいるからとはいえ、必ずしも幸せとは限りません。友人が不必要にたくさんいると、連絡を取り合うだけで時間を費やしてしまい、交友を深める余裕までなくなってしまうものです。友人は少なくていいですから、この人とは気が合うなと思ったら、その人ととことん仲良くなるように心がけましょう。交友範囲は狭くても良いのです。自分にとってかけがえのない友人を人生の宝物にするのです。友人だけはお金では買えません。友人とはワインのようなものです。古くなればなるほど味が出てきます。昔からあなたのことを知っている友人はお金で手に入るものではありません。古いからこそ本当の友人となるのです。あなたと気が合う友人とは一時的な友人ではなく、人生を共に生きていくパートナーと考えましょう。古くからあなたのことを知っている友人であること、あなたのことを理解してくれるようになります。その分、あなたが困った時もより適切なアドバイスもしてもらいます。こうした友人の中を深めることは時間がどうしても必要です。友人は量より質です。あなたのことを誰より分かってくれている友人はどんな先生やカウンセラーよりかけがえのない存在となるのです。こういう関係は量より質を大切にする。幸せな人生を送る30の方法。その17。お金は貸さないことが基本。返してもらえなかったらお金も友人も失ってしまう。とにかくお金は貸さないことが基本中の基本です。新しい友人にも古い友人にも貸さないことです。もしお金を返してもらえなかったらお金も友人も失ってしまうからです。お金とは怖いものです。お金で買えないことに限って友人、恋人とお金で失うことができるのです。お金も友人も失いたくなければ今からお金は貸さないことをあなたのポリシーにしておきましょう。友人がしつこく頼みに来てもそれを振り払う勇気と技術をしっかり持つことです。それでもどうしてもお金を貸してあげたければもう潔くあげてしまうことです。お金を貸してしまうときには貸すのではなくあげてしまうのです。お金を失うことがあっても友人だけは失わずに済みます。最低限の被害で抑えることができます。お金はなくなればまた稼げばいいだけです。しかし友人や信用はお金で簡単に取り戻すことはできません。お金の貸し借りには注意しましょう。新しい友人にも古い友人にも貸さないことです。もし貸してしまったときにはあげたつもりでいましょう。お金は貸さないようにする。貸すときにはあげることにする。幸せな人生を送る30の方法。その18。仕返しなんてしないこと。自分が嫌なことをされたときに仕返しをする人がいます。これはいけません。仕返しをするエネルギーがあるなら自分の幸せのために使った方がよほど健全な人生を歩むことができるようになります。フランスのことわざに最高の仕返しは素晴らしく生きることであるという言葉があります。仕返しをしても身を滅ぼすだけです。仕返しをしたい気持ちがあってもぐっとこらえます。自分が素晴らしい人生を歩むことに集中します。結局それが一番の仕返しになります。憎い人や恨みのある人がいれば無視しましょう。決して仕返しようとなんて思わないでください。その時間もエネルギーも苦しくて醜いものになります。仕返しするエネルギーがあればそのエネルギーを自分が素晴らしい人生を歩めるように考え方の方向転換をしましょう。仕返しするエネルギーを自分が素晴らしく生きることに使う。幸せな人生を送る30の方法。その19。やりたいことをやるためにやらないことを決めること。人生において何をやりたいかを決めることは何をやらないかを決めることでもあります。テストの消去法と同じようにやらないことを決めることで本当にやりたいことが浮き彫りになり集中できるようになります。やらないことを決めることということはやることを決めることと同じくらい大切なことなのです。しかしおかしな話ですが人間はやらなくてもいいことの方を多くやっています。本来の目的より寄り道の方が多くなってしまっているのです。そのため自分の道を思うように進むことができていないのです。寄り道をしたくなるのが人生です。やらないことを決めるだけでやりたいことができるようになるのです。自分の幸せにつながらないことは今日からもうやらないと決めてしまいましょう。限りある人生を時間もエネルギーも無駄なく使うことができるようになります。やりたいことをやるためにやらないことを決めてしまう。幸せな人生を送る30の方法。その20。他人の発言に振り回されるのではなく自分の心に正直に生きる。私は今できるだけ自分の心に正直に生きるようにしています。自分にとって一番幸せな人生を歩めるようにやりたいことや好きなことに正直になり素直に実行するようにしています。とはいうものの実はそれができるようになったのもつい最近の話です。それまでの私は周りの人の意見に左右される心の不安定な自分でした。他人の目や評価をいつも気にしていて自分がどう見られているのかをいつもビクビクしながら考えていたのです。正直これはとても疲れました。今思ってもあの時の自分は自分らしくないことばかりしていました。それもそのはずです。他人の評価ばかりを気にしてしまっていては本当の個性を出すことができないからです。周りの人たちの言うことに惑わされて自分が本当に求めているものを見失っていたのです。こういう生活を続けていると苦しくなって自分らしくない行動が嫌になり今では自分の心に正直に生きるようになりました。他人の発言は参考程度にさせてもらい自分がどう思っているかということを大切にするようにしました。おかげでこれを実行するようになってから楽に生きることができるようになりました。心が軽くなったのです。必要でないものを周りに惑わされて追いかけていたこととは違い自分が求めるものを求めることができるようになったのです。他人の発言や評価に惑わされないようにしよう。自分の心に正直に生きる。幸せな人生を送る30の方法。その21。欲しがらないのは欲しがることくらい素晴らしい。今は物が溢れる時代です。手に入らないものはないくらいお金さえあれば何でも手に入る時代になりました。多くのものに囲まれていると欲しいという気持ちにも振り回されがちです。欲を手に入れるには時間がかかります。お金も体力もかかります。あれも欲しい、これも欲しいと思うほどイライラしたり焦ったりしてしまいがちです。時には犠牲が伴うこともあるでしょう。確かに物は生きていくために必要ですが何でも欲しがればいいわけではありません。幸せになるのはそれほど大変なことではありません。欲しがらなければいいのです。欲しがらない習慣は幸せになる習慣です。欲しがらないという願いは必要ないと思った瞬間願いを叶えることができるからです。努力も時間もお金も不要です。今すぐ希望が完全に叶えられます。あなたが欲しがっているのは本当に必要なものでしょうか。本当は手に入れなくてもいいのではありませんか。欲しがらないという選択肢があることにも気づいてください。欲を一つ諦めて心が一つ豊かになります。欲しがらないのは欲しがることより素晴らしいのです。欲しがらないという選択肢も考える。幸せな人生を送る30の方法。その22。不幸な経験をするとき幸せにつながる近道と考える。仕事におけるストレスは今の社会人にとっての大きな悩みの一つになっています。私がストレスで体を壊してしまいそうになったとき同僚や知り合いにも同じようなことがよく起きていました。私は自分の健康にちょっとしたトラブルがあったため健康を意識するようになりました。健康を取り戻したときに健康であることの幸せに気づくことができたのです。幸せは失って初めて気づくということが人生ではよくあります。そういえば私は昔付き合っていた女性に振られたときに初めてその存在の大きさに気づいた経験もあります。付き合っているときは何も感じなかったのが失った途端その価値に気づくのです。幸せの中にいるときはその幸せには気づかず失ったときに初めて気づくことができるということがあります。人間の得意な慣れという性質上これは仕方ないこともあるでしょう。自分にとって不幸な出来事が起こったときは幸せに気づける出来事と考えることが大切です。意外かもしれませんが実は不幸イコール幸せであったりするのです。不幸な人はそれだけ幸せの価値を知ることができています。逆に幸せな人は日々の幸せになれてしまい自分の幸せさに気づけない場合が多いのです。人生には山あり谷ありという言葉があるように山があるから谷ができ谷ができるから山もできるのです。辛い経験をするから幸せに気づくことができ幸せになっているからあるとき不幸になってしまうものなのです。 不幸な災難が降りかかってきたとき、災難と考えずに自分にとって幸せになるための道しるべと考えることです。辛い経験をすればするほど、それだけ幸せの価値に気づくことができ、なんとかしようという意欲も湧き出てきます。この時のなんとかしようという意気込みは、幸せな人以上に強いものがあります。不幸でありながら、幸せな人以上に幸せな体験ができているのです。不幸イコール幸せと言えることができるのです。人生における不幸は不幸ではありません。それは幸せにつながる近道なのです。辛い経験があったときはチャンスだと考えるようにしましょう。辛い経験は幸せになるためのチャンスだったのです。ちょっと不幸な経験をして幸せの価値に気づく。幸せな人生を送る30の方法。その23。幸せは心で感じるもの。幸せはあなたの中にある。幸せは心で感じるものです。あなたの周りの環境が変わっても、それらは一切関係ありません。常に幸せはあなたの心の中にあります。宇宙飛行士ガガーリンが口にした地球は青かったという有名な言葉があります。地球を宇宙から見ると素晴らしく美しい感動を綴った言葉です。ガガーリンのこの時の幸せは宇宙にいる時に感じたことです。もっと正確に言えば心の中で感じたことです。あなたは幸せをつかむにはどこか遠いところへ旅をしなければならないと思うかもしれません。幸せを手に入れるには遠いところへ探しに行かなければならないと思うかもしれません。しかしあなたがどこへ行って環境が変わろうが幸せがある場所は常に変わりません。常にあなたの中にあるのです。ヒマラヤの頂上へたどり着いて幸せを感じような宇宙へ出て地球の青さに感動しような常にそれらの幸せを感じるのは心です。自分の外へ幸せを求めるのではなく、実はすでにあなたの心の中に眠っていることに気づきましょう。メーテルリンクの有名な作品、青い鳥は幸せになると言われる青い鳥を探し、チルチルと道中な旅に出るお話です。しかし、二人はどこへ行っても青い鳥を見つけられず、疲れて帰ると家で飼っていた鳥が青い鳥だったという素敵なお話です。幸せは遠いところにあるのではなく、すでにあなたは手に入れているのです。あなたの心の中で眠っているだけです。ただ、起きなさいと起こしてやるだけで幸せは動き始めるのです。常に幸せは自分の心の中にあることに気づく。幸せな人生を送る30の方法。その24。不平不満だからは走って逃げよう。自分が常に正しいと思い、周りに対してはあれこれと不平不満を言う人がいます。つまり、愚痴る人ということです。愚痴る人は愚痴を聞いてもらいたいと思って近づいていますが、それだけでなく、実はあなたを仲間にしようと近づいています。自分だけ不幸では辛いからと仲間を求めて近づいているのです。こうした不平不満とは付き合わないことです。付き合っていると話を聞いているだけで元気がなくなるし、愚痴る性格が移って自分の性格までおかしくなります。人の不幸を笑うような性格には誰もなりたくありません。だからこそ付き合わないことにするのです。むしろ走って逃げてしまうくらいで構いません。人生に悪影響を及ぼしてしまう人とは走って逃げて関わらないようにするのが得策なのです。不平不満からは走って逃げる。幸せな人生を送る30の方法。その25。自分で責任を取る気持ちでいれば人生が生きやすくなる。責任を適度に背負うことは自分を高めることに役立ちます。自分の失敗を他人の責任にしないで、あえて自分の責任と考えるのです。そうすると、他人のせいにして逃げていた姿勢から自分の責任だから気をつけようと考えることないと成長できます。自分で責任を負うことで自分で自分を高めることができるようになるのです。先生や親から命令口調で言われるとやる気が出ません。やれと言われるとやりたくなくなるものなのです。しかし、自分でやろう、気をつけようと考えることは自然とやる気が出てきます。自分の内側から発生している気持ちから行動していますから、原動力が自分になるのです。原動力を自分にするためにも責任を取る気持ちでいるようにすればいいのです。責任は自立を促す大きな力となるのです。自分で責任を取る気持ちでいる。幸せな人生を送る30の方法。その26。シンプルは幸せな人生の基本。シンプルは幸せな人生の基本です。一見複雑な人生が幸せな人生と考える人が多いものです。実はシンプルこそが幸せな人生につながります。複雑な人生は見た目はかっこいいかもしれませんが、ややこしくなっているだけです。単純なことを複雑にしても余計な遠回りをしてしまうだけです。シンプルライフは単純なだけに無駄がありません。部屋の中にたくさんものがあっても豊かそうに見えるかもしれませんが、実際は掃除をするのが大変になるだけです。重要な書類などは探すにも一苦労です。毎日の生活をシンプルにしましょう。必要でないことや重要でないことを見極められるようになりましょう。あなたが今人生を複雑にしようとしているくらいシンプルにしようと努力すれば生きるのが楽になります。シンプルは幸せの基本なのです。生活をシンプルにする。幸せな人生を送る30の方法。その27。素晴らしい性格になるためには素晴らしい習慣を身につければいい。自分がどのような性格であるかを知るときに自分がどのような習慣を持っているかでわかります。習慣がその人の性格を表現するのです。例えば、いつも部屋をきれいにする習慣を持っている人はきれいな性格なのだなとわかります。汚いことはいつまでもそのままにせず積極的にきれいにしていこうとする気持ちが伺えるからです。また、遅刻をしない習慣を持っている人は時間を大切にする几帳面な性格なのだなとわかります。遅刻をする人としない人で同じ性格ということはありえません。習慣が違えば性格も違うのです。私は先日横断歩道で青信号になるのを待っていると赤信号なのに無視して渡っている人を見かけました。その時は車も来ていなくて渡っても危険ではないのですが、私は見ていてなんだか残念でした。こういう人は車が来なければルールを破っても大丈夫と思っている人なのです。たとえ車が通ってなくてもルールはルールです。赤であることには変わりないので渡ってはいけないのです。こういう人はルールを監視している人がいなければ破っても大丈夫と思っています。約束は人が見ていないことなら破っても大丈夫と考えているのです。このように習慣からその人の性格を伺い知ることができます。遅刻をする人、部屋が散らかっている人などはその習慣で性格が見えてくるのです。性格を変えたいんですと願う人がいます。性格を変えるには習慣を変えるように努力すればいいのです。性格を直接変えていくのはそう簡単なことではありません。もともと生まれついていた性格でもあるため、根っこから変えていくことは難しく、時間もかかってしまうのです。しかし、習慣を変えていくことなら簡単にできるようになります。早寝早起きの習慣、部屋をきれいにする習慣、運動をする習慣、話をするように聞く習慣、挨拶をする習慣。これらの習慣を心がけるだけで、自然とあなたの性格まで変わっていってしまうのです。習慣はあなたの性格が現れた仮の姿だからです。習慣を変えれば性格が変わります。習慣を変えていけば同じように性格も一緒に変えていくことができるのです。素晴らしい習慣を身につけましょう。自分が今と思う素晴らしい習慣ならどんどん取り入れましょう。その素晴らしい習慣があなたを素晴らしい性格へと変えるのです。素晴らしい性格になるために素晴らしい習慣を身につける。幸せな人生を送る30の方法。その28。一番聞きたくないことを言う人が一番大切なことを教えてくれる。愚痴を言う人とは付き合ってはいけないことが基本です。しかし、愚痴ではなくあなたに対してお説教を押してくれる人には耳を傾ける必要があります。あなたへのお説教にはあなたが気づいていない大切なことが含まれているからです。お説教とはお互いに疲れます。できることなら避けたいくらいです。それでも相手がわざわざ面倒くさいお説教をしてくれるのはよほどあなたに伝えたいメッセージがあるからです。お説教はどれも聞きたくないことばかりです。耳を塞ぎたくなります。自分を否定されるようなことを言われても私のことを何も知らないくせによくそんなことが言えてしまうなと思います。しかし、あなたのことを知らない人だからこそ、まじりけなしの相手の発言は貴重になります。私は以前友人の一人であるたまえちゃんにズバリ言われてしまったことがあります。たかくん八方美人でしょ。誰かに嫌われることが怖いんじゃない。一度思い切り誰かに嫌われる経験をしてみるといいよ。言われた瞬間は自分の否定された気分になったものの、しばらくして落ち着いて考えてみると確かにそうだなと思いました。 確かに人から嫌われることが怖くて、みんなにいい顔をしていた自分がいたことに気づきました。人から嫌われたくないがために本当の自分を出せないでいたのです。その時にようやく目が覚めたのです。私にそのことを教えてくれたたまえちゃんには感謝しています。さぞ言いづらかったと思いますが、私には貴重な一言でした。聞きたくないと思うようなことを言われた時に聞き流さずしっかり受け止めてみましょう。一番聞きたくないことを言う人が一番大切なことを教えてくれるのです。聞きたくないことをしっかり聞く。幸せな人生を送る30の方法。その29。子供のように素直になれば些細なことにも幸せを感じることができる。何かを手に入れたら幸せを感じましょう。手に入れたものがどんなものであろうと素直に喜ぶことです。これこそが幸せを手に入れる最高の方法です。何かを手に入れるときは素直に喜ぶことです。こんなものと思わずにやったと子供のように喜んでいいのです。子供はいつも素直です。たった一つの飴玉で大喜びします。飴玉だけでなく誕生日プレゼント、お正月、ゲームなど何でもすぐ喜びます。うんこを見ても10分は笑っているくらいです。しかしそれがだんだん大人になるにつれてその喜びが小さくなります。というより自分で感情を抑えているのです。子供のように喜ぶことがかっこ悪いと考え、大人たちはロボットのようになってしまうのです。感情をあらわにしないことが大人の雰囲気だと書き違えています。大人たちが表情なくつまらなさそうな顔をしていることが幸せではありません。むしろ飴玉一つでも喜べる人が幸せになります。物に大きいも小さいもありません。些細なことにどれだけの幸せを感じることができるかが幸せになるために必要なことです。素直になることです。子供を手本にして素直になりましょう。それだけであなたはすでにたくさんの幸せに囲まれていることに気づくことができるのです。子供のように素直になる。幸せな人生を送る30の方法。その30。幸せは独り占めしない。みんなで分かち合うことでさらに大きくなる。本当の幸せは他人を幸せにすることにあります。自分だけが幸せならそれで終わりではありません。自分の幸せで他人を幸せにしてこそ本当の幸せを感じることができます。喜びや楽しさを独り占めするのではなく、みんなで共有すると2倍にも3倍にも大きくなるからです。できる限り自分の幸せを他人にも与えるようにしましょう。独り占めするのではありません。どんな幸せもすべて分かち合うことで今の幸せがさらに大きくなるのです。幸せは独り占めせず分かち合う。幸せな人生を送る30の方法。まとめ。その1。幸せな人生を歩む。その2。自分の心がどう感じているかを一番大切にする。その3。自分で自分を幸せにする。その4。他人の評価や数字で自分の幸せを決めるのはやめる。その5。たくさん悩んで大人になる。その6。ありのままの自分を好きになる。その7。今ある幸せに気づく。その8。自分らしくいるためにいつも落ち着きを心がけるようにする。その9。心に余裕を持たせる。その10。たくさんのチャンスに巡り合うためにたくさんの行動をする。その11。チャンスは今すぐ使う。その12。欲を満たす人生より楽しみに行く人生を心がける。その13。挑戦は1回で終わらせず成功するまで何度もトライする。その14。好きなことをする。その15。物より心を大切にする。その16。交友関係は量より質を大切にする。その17。お金は貸さないようにする。貸すときにはあげることにする。その18。支配するエネルギーを自分が素晴らしく生きることに使う。その19。やりたいことをやるためにやらないことを決めてしまう。その20。自分の心に正直に生きる。その21。欲しがらないという選択肢も考える。その22。ちょっと不幸な経験をして幸せの価値に気づく。その23。常に幸せは自分の心の中にあることに気づく。その24。不正不満からは走って逃げる。その25。自分で責任を取る気持ちでいる。その26。生活をシンプルにする。その27。素晴らしい性格になるために素晴らしい習慣を身につける。その28。聞きたくないことをしっかり聞く。その29。子供のように素直になる。その30。幸せは独り占めせず分かち合う。